社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第117回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。というわけで、先週はなんかね、22日の配信だったので、ショートケーキの日ですよなんて話をしておりましたけど、ね、今日は肉の日、29日配信です。
あ、またそういう系ですか。
そういう系です。すいません。ネタがなくて、オープニングの。肉の日。肉食べましょうよ、肉。
ね。肉ね、焼肉、バーベキューとか。
あ、バーベキューとかいい季節ですね。
ねえ、
行きたいな。
そう。最近ね、あれですよね。夏が暑すぎますからね。昔夏休みとかっていうイメージね。
はいはいはい。
ありましたけどね。
ちょっと外出てらんないっすもんね、今。最近の夏は
夏にバーベキューなんて、それこそやばい、
ね、自殺行為ですよね、ちょっとね。
今ぐらいの時期なんですかね。ね、確かにそうですね。生まれちゃったりとかすると、
ね、
酒飲んだりとかすると余計やばいですよね。
今ぐらいの時期かな、うん、5月、6月。
そうですよね。
まあ、ちょっと梅雨入って雨降る前に行っときたいですね。
うん、ねそうですよね、
うん。
バーベキューしましょうということで。
しょう、皆さん。バーベキュー。そう。バーベキューは楽しい。はい、肉は平和の源です。はい、よくわかんないですけど、じゃあ行きます。今日も相談が届いております。はい、今日の相談こちらです。都内で人材関連サービス業をしています。契約社員やアルバイトも入れると50名程度の規模で、本社の他に3拠点を展開しています。社内の雰囲気はいい方ですので、ハラスメントが起きたことはないと認識していますが、先日ハラスメントに関する研修会に私自身が参加して、改めて会社としてハラスメント防止に取り組む必要性を感じました。とはいえ、実際にどのような対応をすべきか迷っています。現状で問題が起きていない状況で、さらに対策を強化しようと考えた時に、何から何までハラスメント行為ですと捉えられてしまうのも良くないと思いますし、点点点、ヒントをいただければ嬉しいですというご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。なるほど、
ハラスメント、
はい、
よく聞くようになりましたよね、ハラスメント問題。
そうですね、そうなんですよ。うん、ね、本当にこうなんかね、ちょっと面白おかしくだったりとかね、本来の趣旨とかじゃない形でね、使って、うん、いうような場合もあったりとかするので、
うん、確かに。
それはちょっと悩ましいとこですけどね。そういう。
なるほどね、
うん。でもね、素晴らしいですね。やっぱり社長さん自らが研修に参加して必要性を感じたというのは。
うん、本当ですね。
ですね。
大事ですね、
うん。大事ですよね。だから、まあだから多分ね、この社長もおっしゃってるようにね、多分ハラスメントは起きて、まあ今まで起きてないでしょうし、
うん、
多分ないと思いますということをね、言えるというのも。はい、まあ研修出ての上ですからね、そういうことはね、うん、多分そうなんじゃないかなとは思いますけどね。はい、なるほど。まあ、そうなんですよ。だから、やっぱり私とかでも申し上げるときは、はい、やっぱりハラスメントをね、まあ、いろんなハラスメント種類ありますけど、それはちょっと今日は拡大するにして、うん、社内で起きるとかっていうことでいくと、はい、まあ、やっぱり上の方から起きていくっていうのが、そういうケースが多いですからね。
なるほどね。
まあ、その定義で言うとパワハラとかで、役職がついてない方々が役職者に対してハラスメント的な行為をするみたいなのもね、
うんうん、
よく勉強会だったりとか、話題としてはありますけど、まあそれよりもね、やっぱりあれですよね、上の方がやっぱり自分の地位とかね、あるいは指示をするというような立場なんで、うんうん、下の方からすればなかなかね、その方にこうストレートにいろんなことをこう申し上げることがなかなかやりづらくてということで、
そうですよね、
まあそれは、外から見ても確実にハラスメントですよっていうふうになってしまうケースが多いみたいですので、
なるほど、
やっぱり上の方からというかね、トップ から、うん、あるいは役職を持ってる方とか、部下を指導するような立場にいらっしゃる方からちゃんとその対応をしていくということが、
なるほ
ど、まあ、ベースにはもちろんなっていくと思いますね。
うんうんうんうん、
で、まさにこの社長さんが、まあ、なんか当たり前のことしか言わないかもしれないんですけど、ご自身でも研修に出られたということなんで、まあ、社内でやはり研修をきちんと、ね、少なくとも役職者の方にはまずやっていただきたいですし、で全体に対しても、やっていただきたいなっていう、まあ、研修をやっぱりね、実施して情報提供をしっかりとしていくっていうことが、活動のベースになると思います。で、それもなんですかね、なんか一度にね、こう、年に一回だけ、一日かけてやるとかいう性質のテーマでもないと思うので、
うん、
まあ、定期的にね、まあ、時間は、例えば、1時間とか2時間とかでいいもいいかもしれませんので、うん、とにかく定期的に頻度を少し上げていただいて、うん、まあ、どうだろうな、半年に1回ぐらいペースでは最低やっていただいた方がいいのかな、みたいな、うん、そんな印象はありますよね。
なるほどね。うん、役職者集めて、
そうですね。まず役職者からということですね。はい。になります。うんうんうん、まあもちろん一般社員さんにももちろんその、ね、まあそれは役職者がやってもいいかもしれませんので、
ね、
その内容を展開するっていうのがいいかもしれませんけど、ということですね、
うんうんうん。
で、その、結局その、この方もちょっと書いてるように、その、定義は定義であるんですよね。はい、こういうのが話す。でもその、あくまでも定義なので、実際にうちの会社だとどうなるんですかとかですね。まさにこういう、この前こんなことを言ってた人がいるんですけど、それってセクハラじゃありませんかみたいな、そういう話に対して、ちゃんとこう、上に立つ人が理解をできるようになってないといけないっていうふうに思うと、まあ、最初はもちろん一般的な内容でやった方がいいんですけど、はい、現場に近い形とか、実際に現場で起きてる、起きそうな話とか、現場で見たことっていうのはどうなんでしょうかっていう対応を検討するように、回を重ねるうちにしてっていただいたらいいのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。
うん、で、それをする上で、その、まあ、その研修のテキストとかがそういうものになっていくんでしょうけど、やっぱり、その、会社としての方針だったりとかっていうのを明文化してあげて、ちゃんと示す。これは全社員に示すっていうことが大事になりますので、それを必ず、やっぱり、やっていただきたいなと思います。例えばなんだろう、その、ハラスメント行為なのかどうなのかっていうことがですね、はい、それぞれの方々の概念の中で判断されると、もちろんばらつき起きちゃいますから、それ自体がまた、新たなハラスメントの材料になっていったりとかっていうこともあると思いますから、うちで言ったらこういう話をの仕方とか、こういう言動っていうのは、ハラスメントになるよとかっていうことで、うんちゃんと定義をしてあげてとか、あるいは勉強会やってる内容をこう、ちゃんと周知をしていくことによって、まず、どういうアクションがハラスメントになりうるんだっていうことは理解できるという意味でも効果がありますし、あとは、例えばその、ハラスメントをやめてくださいっていう時にですね、なんかそういうものがあった方が言いやすいじゃないですか。
うん、
その、もちろん、さっき言ったように、
うんそうですね、
多少目上の方とかに言うときにですね、
うんうんうん、
いや、それは、会社としてもこれハラスメントって書いてあるんで、今、
はいはいはい、
こういうハラスメントだと思うんですけどっていうふうにね、言えるのと言えないのでは全然違うんで、
うんうん
うん、それはあなたが思ってるだけでしょっていうふうに言われちゃったら、うん、言えないじゃないですか。
そうですね。
立場が少しね、立場的に弱いような方は言えなくなっちゃうので、うんうん、そういうことはやっぱり、きちんと、明文化してあげるっていうことは必要かなと思いますね。で、対応策としては、あとはやっぱり窓口的なものを設けるっていうことが非常に大事なので、ハラスメントの窓口を誰なのか、どこなのかっていうことは明確にしてあげて、まあ、どうでしょうね。そういう、まあ、人事部さんとかがあるのかな、うんうん、50人ぐらいの会社さんでしたらあるかもしれない。まあ、その中での担当者を、うんうん、その、ハラスメントがあった時の、相談窓口として設置するみたいなことは、していただいたらいいと思いますし、で、もっとちっちゃい会社さんだったりとか、そこまで起きるような場合じゃない場合には、はい、外部もうまく活用していただいて、 まあ、あの、なんかあった時にね、その、話せるようなところがあればいいので、はい、あの、あれなんですよね。あの、私は今、世田谷の社労士会に属してますけど、世田谷区だと、はい、校舎、あの、産業校舎みたいなところがあって、そこでその、世田谷区の区内の事業所さん向けの、その、窓口をやりますよ、みたいな、その、
へえ、そういうサービスあるんですか？
サービスをしてるんですよ。あの電話番号とか確か教えてあげられて、ここに電話してきてもらったらそこで対応しますよとか。うんうん、まあそれ多分最初はその校舎の方が受けるのかもしれませんけど、うんうんうん、まあ、そういうサービスがあったりとかする場合もありますので、うんうん、あの、そんなものも利用していただけると。
あの、ね、利用したいですね、それは。
うん。誰に相談していいのかわからないっていうね、本当に。まあ、あの、起きてもらったら困ることですけど、うんうんうん、あの、起きてしまった時にはそういうところがあれば、より安心かなと思いますので、ね、そんなことはぜひしてもらいたいなっていうふうに思いますね。うん。というような内容が、まずあの、今申し上げたようなことっていうのは、多分その、出られた研修でも、あの、その研修でも学ばれたことだと思うので、それを、はい、着実に実践をしていただくっていうことが大事なのかなと思いますね。う
ん、はい。
で、あとはあれですかね、ちょっとその違う視点でというか、まあ別にハラスメントだけということではないんですけど、うんうん、まあやっぱり前回の時とかにも申し上げたかもしれませんけど、うん、職場の雰囲気とかがあると思うんですよね。うんうんうん、あの雰囲気だったりとか、で、そういうものっていうのは、やっぱりこう、ちょっとしたことの積み重ね、小さな関係性がずっと何年かの間で構築されて、なんかその職場の雰囲気とか上下関係とか、うん、あるいは役職者じゃないにしても人間関係みたいなものっていうのは出来上がるっていうことがあると思うので、
はい。
それがこう、特にハラスメントとかだと、悪い風に作用してる場合、そのハラスメントにちょっと甘いような、うん、雰囲気が出来上がっちゃってる。まあ、わかりやすく言うのは、なんかセクハラ的な発言をする人がいても、なんかもう冗談として済ませちゃうみたいな雰囲気が出来上がっちゃったりとかするケースっていうのも、うん、ありそうだと思うんですよね。うんうんうん、まあ、我々ぐらいの年代の人が上に立ってたりとかすると、そういうのが多いのかもしれませんけど。
はい、
で、そういう雰囲気の中で、やっぱり、なんか声を上げるとかですねっていうのは、うん、なかなかこう難しいことになったりとかする。うんうんうんうん、まあ、だからもちろんそれは、研修やったりとかして、そういうあれなんですけど、で、
はい、
なんていうのかな、逆に言うと、出来上がっちゃってる場合にはそういう雰囲気を、まあいい意味で意図的に崩していってあげるっていうことも必要なので、
なるほどね。
うん、だからまあ人事交流だったりとか、その役職者をこう定期的にね、配置転換をしてあげるとか、まあその中小企業さんですと限界はもちろんあったりとかすると思うんですけど、
はいはい。
新しい人材をこう入れてあげるとか、その人事交流みたいなものっていうのは、ハラスメントを防止するという意味でも非常に有効になるかなって。
なるほどね。
はい。まあそれは、ハラスメント防止ということだけじゃなくて、よりその職場の活性化だったりとか、
うん
ね、ちょっと違う、今までと違うような、スタイルの方が、その組織に投入されることで、うんうん、より組織が活性化するっていうことも期待できますので、そういう意味でも、ね、社長さん自らが、ちょっと、もっと頑張ろうというふうにね、ハラスメント対策したいというふうに思っていただいたということですので、うん、まあ、今申し上げたような人事交流を意図的にもっとしていくっていうのは、ハラスメント対策に限るだけじゃなくて、いろんな波及効果もあると思うので、うんうん、
はあ、
ぜひご検討いただきたいことですね。
なるほど。ちょっと目から鱗的な情報でしたね。そういう効果があるんだ、人事交流。
そうですね。は
い、
うん、
ぜひ検討されてみてください。
いいですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。ハラスメント。ちょっとまあ難しい問題ですけれども、ちゃんとなんか、
ね、
問題意識を持って捉えられて動かれているというのは素晴らしいことだと思いますので、
そうですね、
見習っていきたいですね。はいはい。ありがとうございました。ぜひこれをきっかけに考えてみたらいかがでしょうか。概要欄に岡本先生の、LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひですね、今のうちに友達追加をしていただいて何かあった時にすぐ岡本先生に頼れる体制をとってください。ぜひ番組へのご意見やご感想、質問、相談、ファンレターなどなど、どしどし送っていただけるととっても嬉しいので、メッセージを送る形でお待ちしております。はい。はい、では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。先ほどもね、ちょっと、一番初めの、
はい。
なんだあれは何トークって言うんですか、あの、
ね、オープニングトークだね、フリートーク、雑談ですね。
オープニングトークですね。
すいません、
雑談。はい、雑談の中で、はい、バーベキュー夏できませんね、みたいな話がありましたが、うんうん、あの、熱中症にはね、はい、あの、より、そろそろ本当に、
そこに繋がってくるんですね。
いただきたいなというふうに。
確かに、熱中症、そろそろ始まりますもんね。
熱中症。
気をつけなきゃ。は
い、で、そうなんです。この前、6月1日からですね、熱中症の対策っていうことを事業者さんの義務にするみたいな、うん、そういう、その、あれが出来上がりまし、できてるみたいな、うんうんうんうん、6月1日から施行になるみたいですね。うんうんうん、まあやっぱり、まあ特に、外でお仕事をしないといけないような方だったりとか、はい、そういう方が対象になるかと思いますけど、でも、うん、そういう方々に対してちゃんとその熱中症を防ぐための対応は事業主さんの事業者としての義務ですよということが明確に打ち出されてますので、まあ、その内容を見るとなんだ、暑さ指数が28以上、暑さ指数とあります。あるいは気温31度以上で、連続1時間以上または1日4時間を超える作業が対象となる、そういうお仕事で、うん、事業主さんが対策を行った場合には、事業主さんに、うん、罰則がありますよと、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課される可能性がありますよということで、より、熱中症に対しての、対応っていうのはね、会社の義務にもなってきてるということで。
そうなんですね。
本当に。はい。非常に大事なことですので。
なるほどね。
したいなと思いますので。
じゃあ、ありがとうございます。ちゃんとチェックしておかないとですね、これは。どういう内容なのか。
そうですね。はい。はい、
まあね、ぜひ取り組んでください。
法律だからやるっていうわけじゃなくて、本当にね、熱中症になってしまったら大変です
よね。まあね、危ないですもんね。
とにかく対応していただきたいなと思います。
なるほど。ありがとうございます。はい。というわけで、今日も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。岡本正幸の、もうダメだと思う前に聞いてほしい、一人悩みの社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第117回、この辺で締めさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。
はい。
バイバイ。
お願いします。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組概要欄にある、三茶社会保険労務士事務所のLINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。